強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回までは RPA とはどういうものかということをお伺いしてきたんですけれども、じゃあ今回はですね、 RPA を実際に使おうという時にはどうしたらいいかということを教えていただければと思います。
はい、 RPA のまあいろんな役割が分かって、でまあ、今大企業さんも非常に導入に熱心なんですけれども、これはいわゆる RPA のベンダーさんといわれるそういう大手の企業さんに頼むなり、あるいはまあいろんな企業さんに頼んで自分のところでは RPA の導入を助けるっていうところにお願いするっていうことになるわけです。その中でも大手といわれるのは UiPath さんとかオートメーションエニウェイさんだとかグループリズムさん、あるいはNTT のウィンアクタービズロボみたいなところが、まあ今ビッグネームとなっているところなんですけども、まあはっきり言いまして目的自体は同じなんで、そのビッグネームの方たちがやってることっていうのは基本的にはまあ大きな違いはないかと思います。それでもやっぱりこれ基本的に IT 導入の形と似たようなもんなんで、まずその目的をはっきりして、でそれでそれに対していいベンダーさんを選んで、でそこと一生懸命業務の効率化を考えてロボットを導入するというような形を取るのが、まあ極めて一般的な方法ということになります。実際それで進んでおられるところも多いんですけど、問題はじゃあ何かっていうと、まあ、いくつか問題もすでに出てまして、一つはやっぱ RPA でできない、あるいはやりにくいことってやっぱりあるんですよね。やりやすい、すぐに RPA で効果が出る仕事と、なかなかその RPA で効果が出にくい仕事っていうのはやっぱり厳然として今技術がまだ発展途上ですから実際ありまして、で大手さんも例えば全社で RPA を入れるのは適した構造を持っているけれども、個々のソフトウェアで動かすという意味では管理がなかなか難しい。一方で個々では動くけども全社で動かそうとすると難点があるとかいうふうに、そういう特徴の違いがやっぱりあるんですよね。だからやっぱりその自分たちのやりたい仕事と RPA で業務改革をしたい部分と、そういう部分を得意とするベンダーさんを見つけてうまくやっぱりマッチングをしておかないと、なかなか肝心なところでは苦労する、実際苦労しておられるという企業さんがあるということです。例えば UiPath さんっていう、まあ、大手さんは非常に大手企業に入ってるんですけれども、彼らはどちらかといえば小さく産んで大きく育てたいんだというような考え方でそういうロボットを作っておられるということなので、これはいきなりその大規模にやっぱり入れてしまうと、その小さいところで勉強しないまま大企業に入れてしまうので、まあ、そういう意味ではなかなかこううまく進んでるところとうまく進んでないところのところが出てくるというような、そういうアンバランスのところもやっぱり見えてくる。まあ、だからといってじゃあ他のところ頼めばそれがうまくいくのかどうか、そこはちょっと分かんないところはあるんですけども、でもやはりこう得意技というのと、それを得意とする分野のベンダーさんというのがまず見極める、それが一つ。それからやっぱ新しい技術ですんで、それをよく知ってる人ってやっぱり少ないんですよ。企業さんも勉強はするにしても担当はなかなか素人というか、まだその RPA の使い方に関してよくこなれてない人がやるんで、研修とか受けてからやるってことになると思いますから、だから人材が豊富の大企業だったらばそういう要因を見つけて、そういう方に一生懸命勉強してもらって、その人を中心に RPA を普及させていくということもできるでしょうけど、やっぱり人材の少ない余裕がない中小企業になってくると、一人そういう人を専門的に置こうとするとやっぱりなかなか難しい部分があるから、そういうところに関して言うとやっぱり誰か外部のやはりこういう人を使って、そこの自分たちの業務と RPA のマッチングをうまくコントロールしてくれる人っていうのが必要になるということになりますね。だからそういう部分で導入においての注意点というのは、企業の やっぱりその IT と同じなんで導入の目的をはっきりさせる、でその得意の分野のところに発注する、でそれをコントロールする方が必要というふうな、そういうふうなことを注意して導入を成功させていくっていうことが大事かと思います、う
ん、RPA って例えば ERP とかもうちょっと大掛かりな情報化武装よりは簡単そうに見えるんですけど、やはりアレンジは欠かせないんですね。
そうですね。
ただそうは言っても情報化武装するほど大掛かりにやるのもちょっともったいない気はするの で、
はい、
そこでやはり神谷先生のようなコンサルタントが登場するとは思うんですけど、それと同時にですね、会社の中に情報機器を使いこなせる人を置いた方がいいんでしょうか。
RPA の一つの魅力として IT 部門の人は乗り出さなくてもいいっていう、 IT なんだけども IT の部門の人はやらなくても導入できるっていう、それが一つの魅力だから、総務部の人が総務の業務を RPA 化しようとした時に総務部だけで IT 部門の人に相談しないでやるっていうようなケースもあるんですよね。だから IT に必ずしも長けてない、いわゆる IT 知らなくても使えるというようなことがまず RPA の魅力である。だけどそうは言ったって必要な人材はいるわけですよ。それはまあ僕は3つだと思ってます。1つはどの業務を RPA 化するかという企画をできる人、だから RPA の性質をよく分かって、この業務だったら RPA 化すると効果が出るんじゃないかと思ってくれるような企画を立案できる人材、それから今度はそれを導入した時にロボットを作れる人材、これは別に先ほども言いましたけど何も IT のプログラムを作るわけじゃないので非常に簡単なソフトウェアっていうか命令でロボットは作れます。そのロボットを作ったり改良できる人、それが2人目の人材で、3つ目はやっぱりその運用、それがちゃんと働いているかどうかを評価できる、その3つの種類の人材が RPA 導入においては必要かなっていうふうに思います。
ですから RPA は効果はあるけれども戦略まで組み込まれるものじゃないの でしかも今神谷先生おっしゃったように IT 担当じゃなくていいっていう部分ではやはり魅力があるっていう感じですね。
まあ、もちろんその IT 部門をね排除しなくちゃいけないとそういうことを言ってるわけじゃないんですけど、はい、まあ、そういう部門が協力に乗り出さなくても導入できるっていうのは魅力だと。
わかりました。ということで今週も時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただければと思います。神谷先生、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。